はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、なんかちょっと暑いんですよね。なんでかわかんないけど、だんだんなんか暑くなってきちゃった。なんでかわかんない、なんか
苦しい。スタジオ熱が、
熱がね、
上がってますね。
上がってるけど、今日もじゃあ、その熱をね、ですごい出るかもしれないけど、それもそっちには伝わらないと思うんで、こっちでどうにかしますんで、はい、こちらの方と一緒にやろうと思ってます。
はい、はい、こんにちは。と最近は夏楽しくて、なんか、もう終わってほしくないなって、ミミゼミの声と聞こえると切なくなってくるというか、なんか夏休みの終わりの気分になってきて、終わらないでと思ったら結構最近また暑くなったり、すごい。でもそうですね、あれ雷、しばらく続いたじゃないですか、雷雨。あれがすごく楽しかった。
楽しかった、
大好きです。雷はもうなんか、急いで2階に上がって、なんか一番光ってるとこを見ちゃうみたいな。
ほんと雷
少なかったです。
ここ、こんな年なんかあったかなと思うぐらい、そことか見てたもん、なんかお客さんがいっぱいいるときに、
もう本当に
ビガビガビガって、山そのまま割れちゃうんじゃないかみたいなのが、こうね、光ったりとかしてる、まあなんかそんなのがね、しばらく続いたけど、
一瞬揺れるし、
そう一瞬ね。みたいにね、そう光るんだよね。
あ、こんなな、
幅広いのもある。幅広かったり、なんか狭かったり。あれをなんか変な理科とかの知識なく昔の人が見たら、どんな想像したんかなとか、怖かったやろうなとか、なんかドラムの音に聞こえたかなとか。
昔ドラムないしみたい
な。神様、天で何かやってる音にしか聞こえないっていう
か。あ、だからやっぱりあれなんじゃない、その
雷神が、で
こう太鼓叩いてるみたいな、ドラムっていうか太鼓叩いてるみたいなみたいなイメージだったかもしれないよね。
そうしか思えない、すごすぎる
っていうような、そういう天気が本当続いたりとかして、なんかまあ夏らしいといえば夏らしい。
あんなんでした、子供の時太陽が結構ありました。
いや、あったと思うけど、今年なんかでも本当夕立みたいなやつが結構あったりとかして、まあ暑かったけど、まあでもなんかそれ、なんか今年はなんか夏っぽいなとかって思ったりとか結構したかなって。
それで冷えるのがいいですよね。
そう
暑さが。
でもすみえちゃんの雷好きな、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう早速入ってもらってるんで、
もうい
やいや全然いいんですよ、全然いいんですよ。
バレてると思いますが、今日の
今日も上西明子さんお呼びしてます。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、もう全然なんか自然に入って
待たない紹介を、
待たない人いやいや、でもいいんです、いいんですよ。もうね、もう早速話に、もうなんか熱くなって
きた、ね、熱くないですかみたいな、なんかね。いや、もうでもいい、いいです。
我々のエネルギー
で、エネルギーがすごい。
さあ、もう本当エネルギーに押されっぱなしなんですけど、今日は前回もね、話も本当最初のね、振り、ね、ブリースルンヌっていうのはどんな意味なんですかっていうところからね、すごい広がりに広がって でもなんかやっぱりそう、落ち着くところに落ち着いたかなっていう感じもあったりとかしながら、
ヒバルさんの祈祷の道とか
です
ね。
でもその、まあ、最後の方でやっぱその山の話とかの方に行ったんで、やっぱそのもう一つの柱、はい、まあ、フクロウとか、ルンヌとかっていうところと、もう一個の柱の話の方を今日はしていただこうかなとかって思ってるんですけど、はい、もう一個の柱って言いますとっていう感じなんですけど、はい、
狩猟ですね。
はい、ルンヌさんといえばっていろいろあるけど、その大きな一つなんでしょう。
狩猟。
狩猟。
狩猟、狩猟っていうか、まあ、狩りっていうか、なんていうんですか。
そうですね。イノシシ狩り。
イノシシ狩り。さっき本当今日最初に来ていただいた時、なんかあんまり、イノシシいるとか鹿いるっていう話を、まあ、うちの辺もいますよとかって、あんまりいないってい
う。いないわけじゃなくて。やっぱり夏が暑すぎると、こうやっぱりこう涼しいところにいるのかなっていう、いつもこう足があるところに足がないとか、
移っていってるのかな。 そのうろうろする領域。
まあ1年通して同じところにずっとってことはなくて、でも昔よりはそのいる場所はとってもこう狭まれてて、山奥にはね今もう獣たちは住んでないと思ってる。
それはなんでなんですか？
食べ物がないから。
やっぱりそういうことなんですよね。
そういうことだ。だからやっぱ美味しいもの食べたいんだと思うんですよね。
あ、山奥の方には美味しい
ものがないと。
前は何があって今なそれがなくなってるもの、
よく言われるじゃないですか、そういう風に、う
ん、あの例えば、うん、青木っていう赤い実をつける木が、はい、青々とした青木っていう木があるんだけど、はい、鹿大好きだったんですよ、それ、うん、でもね最近ね青木食べてる風がない。
で木自体はあるけど
ってこと。あるんですよ。あるけど
思考が映ってる。
映ってるっていうことで、笹とか、
はいはい、
それとか言ってそのアジサイとか、
はいはいはい、
アジサイ食べる。
アジサイ食べる。
食べる食べる食べる食べる
食べる食べる食べる。
カボスとか。
ああ、食べる食べる食べる。
カボス葉っぱ。
実もね食べてた。
いや結構ああいう柑橘系いくんですよね。だからやっぱ思考って変わるんですか、人間も。
人間もね変わっていくみたいに。
日本人もだってずっと
なんか、そうだよね、
あるのに食べない
って。肉とか牛肉とか食べてなかったとか、牛乳とか飲んでなかったのにとか、そういうこと。チーズとか食べてなかった。だんだん変わっていくみたいな。
だんだんね、うん、語っちゃうぐらい食べちゃう
ね。そうか。そうなんだ。
そうだから、その
あるのにが食べなくなってるっていう変化もあるんですね。
それはなんでだろう、
なんでなんだろうって感じなんですか、
って、思ってたんですけど、うん、美味しいもの知っちゃっ、やっぱりね、美味しいものを知っちゃったから、うん、食べなくても、うん、そっちに行っちゃおうって言ってるのかな。
知らな、食べたことなかったってことなんですかね、その笹とかアジサイとか。
食べたことなかったと思います。
食べたら美味しかったって。
食べたら美味しかったんじゃないかな。
なんかグローバル化じゃないけど、そういう自分の住む、
もともとだからその鹿なんてそんな思考が変わるわけないって
思っちゃうけど、同じ動物ですもんね。
あの柔らしい目とか新芽とかそれとかね、そんなものしか、皮とか柔らしい皮とかしか食べないんじゃないかなと思ってたんだけど、
思考が変わ
って、なんかあのまあ鹿の唾液はやっぱ枯らしちゃうものを枯らしちゃうから、はい、まあ、何か小松菜でも何でもこう双葉とか食べちゃうと、うん、もうそこがもうダメになっちゃう、うんうん、
それ酸性とかアルカリ性が強い。
いや多分そうだと思うんですよ。だからその食べそういうのも食べちゃったらもうなんか青木が食べれなくなっちゃったのかな。
そうか、美味しい、あれそれが美味しいと思ってたやつが、うん、いやもっと美味しいやつを知ってそれに戻れなくなったみたいな、
うんうん、人間も肉食とかでどんどん変わってったら消化器も変わっていくわけじゃないですか、うんうんうん、同じように変わってくる
のかも。だから昔のその鹿と例えば、うん、今の鹿を例えばこうあの解剖して比べたら、うん、その内臓の仕組みが変わってるみたいな、うんね、
それ分泌液とかも多少変わってきたりして、うん、いろいろ変わってる
かもしれないっていう。
鹿的にひいじいちゃんが食べてたものはもう孫世代は食べれないみたいなとかあるのかな。
だからそのまあ領有でね、うん、その先輩の領有が、うん、その例えばじゃあ今日ここをねマムタケさん家の前を、うん、あの駆除しようかって言って、うん、まあ、あらかじめね、まあ、あの下見に来て、うん、こうああこれ鹿の道が、うん、ウジがね、うん、あるから、うん、じゃあちょっと本当にいるかどうか使ってるかどうか、うん、まあ、じゃあ青木をね切って置いとこうって、う
ん、なるほど、食べるか、
うん、食べるか、うんうん、どうかっつって言ってたのよ、
うんうんうん、
でさ何回かするんだけど、うん、青金は青々残ってるのね。いやここ通らんかったんだなっつって言ったらちゃんとだけそこにはいるわけ、
はい、通ってはいるけどそれは目もくれない
ってこと。目もくれてないって思うの。
なるほど。
だって山に入っても青金青々してるから、うん、で言ってその 笹だったりがすごい食べられてたりとかするから、はい
は
い、
笹食べてますよね。
笹食べます。
笹食べますよね。
それ困るんです。
いや 困りはしない。困りはしない。割と食べてくれるからそれはいい。
それはいい。
なら米食べるより、
いや全然、
ね、全然笹食べてほしいと思って、
なんか笹食べるなとかって思って、やっぱ笹好きなんですかね。
笹は昔は笹食べたりとかしなかったけど、
やっぱそうなんですか、うん、つーか、そう、昔はって、うん、そうずっとおっしゃられてるけど、いつぐらいからずっとやられてるんですか。
私、私4、うん、もう20年近くなるの で、その前は主人がやってたので、はいはい、
そうなんだ。
かなりまあもうバーンと。
いやでもそのなんでそれやろうかなっていうのはあったんですか、
う
ん、
あ、まあそうですね、あの主人がやってたっていうのもあるし、はい、うん、あの若い頃から彼はその元はそのあの大分県の職員をしてたので、うん、
はいはい、
あの免許を出す方をしてて、で、まあ誘われて、うん、で、まあ、たまたまその犬も好きだったっていうのもあって、うんうんうん、で、あの、まあ、そうやるからにはまあ調べてみたらその犬がとっても
うん、
あの重要だってことで、うん、で、まあ犬と狩りをしたいっていう、
うん、
でずっとそれをしてたので、
旦那さんがすでにしてたら、まあ、間に合うとこもあったりする人もいそうだけど、自分も
しようと思って、でたまたまその20年ぐらい前に、うん、まあ、当時はその意外と時間が自由になる仕事をしてたので、うんうん、まあ、いわゆる漁をするのには大分県から出すその、うん、免許、はい、その狩猟免許と、はい、今の法律ではその銃を持っ散弾銃を持ってないと漁ができないんですよ、うんうん、なので公安が出すその、うん、猟銃の所持許可っていうのを2つ持たないといけない、うん、
セットになってる
感じ、セットになってるんですね。で、その意外とこの県の方の狩猟免許の方は土日の交付とか、うん、講習とか、
うん、
結構あるけど、うん、もう公安 その警察主体のやつは、うん、なかなか土日ってなくって、うん、今だいぶ土曜日やってくれたりとかするんですけど、うん、更新とかね、
うんうんう
ん、3年に1回とかこう決まりがあってしなくちゃいけない、うん、でその休みが平日取れない仕事に就いたもんだから、うん、それが難しくなっちゃって、うん、で一応話したんですよ、
うんうん、
話したけど当時犬が8頭いたので、
ね、8頭いらっしゃるってね、前回の話の時に。
どんな犬なんですか、それどんな。
いわゆる猟犬っていう。
いわゆる猟犬ですね、うんうん、でもうちはその犬主体の猟をするので、
あ、
は
い、
まあ、シーバ、宮崎県の山奥社、うん、シーバ村の方にやっぱシーバ犬っていう、まあ、うん、各地に猟師さんがいるところにはその土地土地の
犬たちが、そう、それを犬がいるわけですね。
サラブレッドみたいな感じですよね。そうですね、その土地も、
そう、それをジーヌ、ジの犬って書いて、
はいはい、
ジーヌって呼ばれるんですけど、
はいはい、
うん、まあ有名どころで四国県とか、はいはいはい、北海道、
いわゆるね、
うん、紀州、
よくあるやつ、
よく、うん、耳にする有名なやつですよね。有名なやつは、うん、まあ、日本保存するためにちゃんとこう血統書がついてるっていう子たちで、でもジーヌたちは何が入ってるかわからない、混血が多くて、だからそのそういうふうにその保護はされないけど、まあ漁師の間ではまあ門外不出っていう感じで、
門外出しちゃ
ダメですよっていう、高千穂には高千穂犬、琉球には琉球犬っていう、
混ぜないってい
う、まあ、まあそれはね、何が混ざってるかは本当は分かんない、
うんうんうん、
でもしかしたら
もともと雑種な、雑種
でも混ざってはいるけど、ね、
そう、ただ私たちもよくするんですけど、その私は紀州が好きで、
はい、
うん、でも紀州っていう犬はすごいその、 家族の中で一人飼い主を決めたら他の人の言うこと聞かないかったりとか、
うん、そういう特徴があるんだ。
日本犬にすごくあるんです
けど、よくある特徴ですよね、うん、それはね、
チボスに従う、
そうですね、そうだったり、まあ、会見とかね、うんうん、もうそんなのもそうなんですけど、飼いづらい、
うん、
でまたその狂猟、他の犬たちが来た時にやっぱ犬同士の喧嘩とかが
激しめなんです
よ、激しいんですよ。
なるほど。
で、まあ、あの紀州の中でもこう系統が何系統かあって、うん、はい、で私たちが飼ってたのが細田系っていう、うんうん、細田さんっていう人が、うん、
すごい
作った犬
紀州の中でも
小屋系とかいろいろあって
、何
系がある、豆竹系みたいな感じになるわけ、
そうあって、でその中で細田さんって方が、うん、その猟を狂猟したいから、はい、他の犬によく他の人だから、他の人も嫌いだから、もうなぜようなんかしたらガブって来ちゃうのが、やっぱそんな、うん、あの、まあ、言って恥かい犬たちなんですよ、うんうん、紀州はね、うん、だけど他の犬によく他の人にも言う、うんうんうん、もうただ四つ足のみ、
うん、
まあその鶏も行くけどね、もうその動くもの、
うん、に反応するっていう、
っていうのを作り上げた方がいて、
すごい、それはもうブリードしていく中で
ブリードしていって、だから犬に悪い子は淘汰していくって言って作ったやつ、
じゃあ何十年かけてってこと
で、何十年かけて、
そうですね、
そう、でそれをこうあのずっとこう継承してる方があの静岡にいらして、うん、であのそこの人に、まあ、頼ん であのカップル で、うちはそれを持ってたんですけど、うん、ちょうどそれがあの前回言ったその、うん、耶馬渓と築城群を、うん、あの行ったり来たりをしてる間に、はいはい、やっぱね日本犬ってすごくなナイーブで、うん、その特にメスがその環境が変わってその交配とかをさせないんですよ、うん、とうとううちのメス犬させなくて、でもう子供を取れなかったのがね、
そこか、
そうなんですよ、で、まあ、オスのその紀州犬がもう本当にもうもう人にもなぜられるし、うん、言っても本当天神歩けるぐらいの
すごい、
なんだけど、うん、イノシシを見たら、
うん、もうすごい、
そうすごかった、
すごい、
噛みついていく、こうも絶やしてしまったから、もうあのこの先、うん、まあ量刑のきあの機種を買うことはないかなって思って、今はその宮崎県の、うん、まあ、日向県っていうジーヌを、うん、あの2頭と、あのまあ耶馬渓に越すまでは本当主人と単独で犬たちと私たちだけで飛んでたんですけど、耶馬渓来たらやっぱりグループ猟をするようになって、はい、で多少あの泣いて飛ばすっていう、
うん、
どういうことなんですかグループ猟って。
そう、それちょっとなんとなく説明してもらってもいいですか、どういう感じでやるかっていう、
ですね、巻き狩りって言って、うん、まあ一つの山を、うん、あの見たらその獣って、うん、獣道しか逃げないんですよ、
うん、あ、そうか、うん、新たなとこ買いくらせてても、
まあ、しないんですよ、やっぱ危ないからね、自分が通ったり
匂いがついてますからね、
そうだったり、うん、まあ言って普通の時は鹿は鹿道、
はいはい、
イノシシはイノシシの道っていうのをこう行くんですけど、はい、まあ、それはパニクると、まあ、どこでも、
なるほど、
う
ん、どの獣で
も、ね、うん、行っちゃうんですけど、
はい、
で、まあ、主要なあの抜け道その、うん、ところをちょい外して、うん、それこが見えるところに隠れて、まあ、あの町にいる人たちは待つ、
うんうん、
で、まあ、大概は山だったら山の上の方から犬を下ろす、うん、離すと、うんうん、犬はその匂いの濃いところをこう操作しながら、うん、まあ、あのビーグルとかはあのウサギの犬なんですけど、うん、あの鼻がいいので、うん、 まあ、糖が濃かったら吠えながら、うん、ワンワンワンワンって言って、
でも濃かったら、
うん、あ、糖っていうのはその匂い、はいはい、獣の匂いが濃かったらもうそれに反応して吠えながら、
結構ワンワン言いながら
行くんですよ。はいはい、で、うちの犬たちは、まあ、そのまだ8ヶ月なんで実践に話したことがないので、うん、けど、まあ、散歩する方あの姿見たら、うん、もうあの他の犬が行けばもうずっと吠えてるので、
あ、じゃあやっぱりその四つ足にすごい、
もう止められない、
犬でもいいってことです
ね。何でも走ると同時に吠えちゃうみたいな。でもそれだと他の獣は先にもう逃げちゃう。
あ、じゃあそれは理想的じゃないってことです
か。いや、理想、まあその待ってれば、
うんうん、
待ってれば逃げた方がいい、
うん、
どこかに逃げていくから、
うん、
待ってさえいれば出てくるから、うんうんうん、もうそれはバンって打てば、
うん、絶対そこをこう獣道をこう、うん、通ってくるからね、
うんうん、じゃあ出口で人間が待ってるってことなんだ。
だからそのあんまりパニックにしないようにじわじわ追いかけてくると、そこいつものところ通ってくるから、うん、そこで待ち伏せしてドンって撃つみたいな。
だから犬を離す前にもうみんなが配置してて、
そういうこと
でも息を潜めて待ってるわけ、
うん、じゃあ話す人間もいるし、
うん、
待ってる人間もいるから、そうそうそう、うん、人間2人以上はいるってことですか。
そうなんです。だから、うんうん、今もう10人を切ってしまって、ヤバ家の猟友会で銃を持ってる人たちが
10人切ってるんです。
10人切っちゃったんですよね。
で、いつもそのグループで動くんですか。
駆除の時はですね。
駆除じゃない時は、
駆除じゃなくその猟をする時は、うん、まあ、私たちはそのつくみ主人の方の猟隊にも入ってるので、うん、はい、あのそちらで一緒にで、リンド、
はい、リンド、はい、
リンドをうちはこう、うん、犬を離して、うん、後ろから車で追いかけて、うん、そうすると匂いを取ったら山に入る、う
ん、そこに車を置いて、で、あとは犬を追いかけて
待っとく、
うんうん、そこで、
そこで
吠え始めるまで、
うん、吠え始めたら走る、
うん、面白い
吠え始めたらもう、うん、あの、まあ、吠え方で分かるからですね、うん、吠えながら移動してたら鹿、
うんうん、
その場で吠えてたら、うん、もう必ずもうイノシシなので、
追い込んでるってこと、うん、あ、
それで最後の最後仕留めるのが人間ってことです。
そうですね、
イノシシとかだったら、うん、犬がある程度もう噛みついたりしてくれて、
噛みついてるので、うんうん、三段で撃ったら犬も撃っちゃうので、
うんうんうん、
走って行って、うん、ナイフで刺すってい
う。なるほど、そうか、なるほど、犬が危ないですもんね。
そ
うです
よね、そりゃそうですよね、う
ん、でその後大きいイノシシとかだったらどうするんですか。
あ、運びます、引っ張って。
かなり重たいでしょ。
そうですね、もう60キロで、もうほんとね、
いや、あれほんとどうしてるのかなって、そこ
は大概山だったら谷底までね追い込んでるっていうのが、うん、
それが一番
イノシシも雑食だから、うん、イノシシのと体温ってすごい高いんですよね、
うんうんうん、
内臓がね、
うん、
もう冬ね手入れたら暖かいぐらい、暑いぐらい、70度、
70度、うん、体温、
すごい、
走ったらね、
ああ、
もうハムみたいになっちゃいそう。だから
冷えていくんよ。
そうですよね、うん、
だからね、
低温調理みたいな、
冷やすために、うん、川に浸かりたいの。
あー、だから水のところに、
行くの。
あ、そういうこと、うん、
それは元気でも、元気な時もってことです
か。いや、走っていって、
いや、もうすごい走る、
すごい走るから、
あのね、血がたぎるって言うじゃないですか、
言う
話、はい、本当に血がブクブクたぎってる。
うわー、イノシシから来てるのかな。
いや、わかんないけど人間もなのかもしれないけど、
焦ってこう追いかけられて逃げてる時にたぎるんです。
そう、そう、
日常はそんなにたぎってない
けど、いや、でも大概その菌を何でも腐ったものでも食べちゃうのは、はいはい、それで
多少炎症が起きてるってことか。
いや、殺菌、
うん、
してるんですよ、
うん、 それがあるから大丈夫なん
です。そう、それがあるから大丈夫だから、もともと高いのが走ったり格闘したりとかして逃げてあげると、もうね、あの逃げていくの。
すごい
低温調理、
本当低温調理、スロークッカーですよね。
もうそれ、それでもうじゃあすぐにいただける、
まあ、いただけちょうどいいハムにはなってないなってないけど。そう、それで皮につけて冷やしたいわけ。
うんうんうん、そうですよね。
やっぱ冷やした方がいいんですね。その日程に煮えちゃうより
痛いの。
冷やしたい。
暑いから。
そのあの人たち
もう目もね、すごいに、あの、なん本当にあのもののけ姫の、
あ、それが浮かびました。
そう、あんな風に目がね、そう、あの血走る。
うんうんうん、
そりゃそうだよね。血たぎってるから。うんうん、
すごい、そうなんだ。
で、まあ、谷底とかにいるのが多いんですよ、う
ん、
そこからね、もうその上から引っ張り下ろすのはなんじゃないけど、
う
ん、
そうですよね、引っ張り上げるのはね、
っていうのはもう、でも動くたんびに犬はまだ生きてると思うから、今度は犬がねこうぶら下がってくるんで、もうそれをしながらっていうの
は、いや、それをだって、まあ、例えばその軽トラまで運ぶわけでしょ、
うん、それが結構かなりな距離ですよ ね
道沿いにあればいいけど、そんなことないでしょ。だって
もう本当死ぬ思いだから、15分で取って、うん、あとね、
引き上げるので何時間かかるみたいな、
まあ、もちろんウインチとかも、はいはい、あの乗せてますけど、うん、大概そういうのって散歩ついでに行った時が
多くて、大物が取れちゃったみたいな。すごい、そっか。でそれを2人でなんとか工夫してあげて、そうですね、もうあげちゃったら、もうある程度早いうちに、
そう、もうたぎってるから、うんうん、もう本当はもうその場で、
うんうん、
皮でするのに、
皮でして冷やす、とりあえず冷やすっていうのがもう、あの、いいと思います。
そうなんだ。
まあ、血はとりあえず、あの血が臭いんで、獣はね、まあ、
うん、
あの皮も、あのもちろん毛皮も臭いけど、
血が臭い、
血が臭い、
血そのものが臭いんですか。
血そのもの、
血抜きとかがちゃんとできてないと、みんなも臭くなる。
あ、それが臭くなる。
魚みたいな感じ。
そう。うーん、そう
か、面白いな。全然なんかその猟友の今の時代って、なんかどん若い世代がこんな興味持ってくれたらなとか、どんなことを思われてるんです、
うん、
その残された今10人とかの猟
友さんたちは。やっぱり、まあ、本当にね、人をも殺めちゃう、
うん、
その武器、
うんうんうん、
あの本当に警察官と、日本はね、うん、警察官とその、まあ、クレー射撃する方と、うんうん、あの漁師の人しか、うん、あの銃を持てないからですね、もちろん本当にあの凶器にもなるものだから、うんうん、本当で事件も今まであのたくさん起きてきたので、
あ、もう
事故が起きるとか、人を殺しちゃったりとか、本当、
うん、
やめていただきたい。
あるんですね、そういうこと
あるので、やっぱそれを持っちゃう。私はまあ、そんな、こいつ歯がいいけ打っちゃろかとかいうのはないですけど、う
ん、海外だとよく聞きますもんね、猟銃持ってて夫婦喧嘩してみたいな。
なんかわからないけど、もしかしたらとかってどっかでやっぱり思うんですね、
皆さんやっぱ思っちゃう。
どこかであ
ること
で、それはないと分かってるんだけど、もしかしだって100持ってるイコール 0% じゃないから、持ってなかったら 0% だけど、でも持ってるからやっぱ少ないながらも確率があるっていうふうにどうしても思ってしまうんですよね、うん、
いやそれもね本当にそうだと思うし、うん、あのいつもやっぱりあの毎年その検査があって、うんうん、なんか悩みないですかって聞かれるわけよ、あの精神的にどうですかとか、
そういうところが健全かな、
もしかしたらっていうのをやっぱちょっと
夫婦喧嘩とか、
そう、大丈夫ですか、問題ないですか、
すぐ持ち出してないですかみたいなね、
そうそう、
うん、
でうちなんてね、あの言って2人とも持ってるから、失敗するわけだから、 軽い戦争ですよね。ここを勃発すると
確かに
軽い戦争
です。2人とも構え合え
みたいな、過激なトークこれ。
一回落ち着こうみたいになって一回置こう横にですけど、じゃないですか。やっぱそれはね、ずっとこう、思ってるし、なんかこう正義感を持ってっていう風にこうやってできてはいるんだけど、最近は私はもう聞かれたら何でも言っちゃうし、言ってないと、例えばあのお店今日あの予約がないので、よく休むんだけど、予約がないからもう休みますって言った時に、この人一体何してんのって、何もなすることないんだったら店開けろよって言われるんじゃないかと思って、よくね、あの開けてない時はあのパトロール行きますって。
でも実際そうなわけでしょ。
まあ、そうとも限らないけど、
田んぼしたり畑したりして、まあ害獣のこう被害で困ってる人との連携があるんですか、猟友。
あ、
イノシがいっぱい出てる区域で田んぼで困ってる人とかが、助けてみたいな感じで SOS 出せるんですよ。
そう、あのね、それをその中津市の方に、なんていうのか、今はだから、まあ、あの豆竹さんやったら私が漁してるの知ってるから、上西さんそこに今ねイノシシがいるから来てっていう、言われるじゃないですか。だけど知らない人は、誰が猟友会の人か分かんない人は、そのやりようがないから、あのなんていうのかな、被害が出たってで終わっちゃうから、あのぜひその市役所に電話すれば、あのなんていうの、空いてる人が
来てくれたりするんです。
そう、にそういうふうにしないって、それが私たち、そのなんでこういう話かって言ったら、やっぱりその過疎化とか人員不足で猟友会自体がもうなくなっちゃう地域っていうのが他の地域で あって、で、まあ、現にやっぱあの中津と下毛、旧下毛は、あの中津市になった時に、あの一つの猟友会になったんだけど、三校と本矢場と耶馬渓と山国で、もうね、国が違うぐらい違うのよ。
そう
です よね。
はい、
やっぱ耶馬渓広いしね。
そうですね。
そしたらやっぱその他の地区でやっぱあの、認定業者っていう、その県に届け出をしたら、どこでも漁ができるよっていう、そういうシステムになったんですよ。もうなっちゃってる。でも耶馬渓は耶馬渓だけで年間2000万ぐらいの補助費をもらってるんですよ。っていうことは2000頭駆除してるんよね、1年間で。みんなその罠をかけてやってる人とかがいるわけ。
そうですね。
だからで、それってね、大分県から見てもすごい駆除をしてる、
他と比べてってこと
です。比べても
山国とか、
あ、山国もまあやってるし、だから山家中津自体やってる、ただ中津市の、
町の方
には山がないので、
そうですよね、
あのか、ゴルフ場がある、あの辺しかないんですよ。だから駆除費がさ、知れてるわ、知れてる、でも格差がありすぎ、けど、あのそれが、各支部で統一されてないよね。まあそれは断固今まで耶馬渓の猟友会の人たちが守ってきた、他の人たちが、まあ、例えば中津市の猟友会の人が耶馬渓で駆除することはしないでってやってきたのは、やっぱほら、もう私たちだったら分かってる、まあ何人いるとかいうのは分かってないけど、あの私たちが駆除するときは、あの例えばこの辺だったら豆竹さんに、何月何日この辺駆除するから、例えば飼い犬は 入れられるんなら入れておいてとか、脈を出さないでとか言ってするのよ。で
確かに集落の協力もあった
りはしないね、
怖いじゃん、よだどこの誰かが来てさ、何日に突然さ、その獅子落としじゃないけどバーンって、ねえ、なんか鳴ったら、そら雷ぐらいなもんじゃないでしょ。そうです
よね、突然、昔っていうか前、なんか急になんか来てっていうことって結構あったりとかしたから、やっぱそういうね、事前にそんな感じだったらすごいありがたいなと思うんですよね。
その関係性があるっていうのがやっぱ地元じゃないと。
それが11月から3月の間っていうのは漁期なので、はいはい、大分県 その狩猟を登録してる人だったらどこに、まあ、あの国有なんとかとか、なんか保護区とかいう、他はどこに行ってもいいんですよ、
ね、
基本、だけどでもそこはね、あのちょっと漁するのにあの民家の人に一言声かけるとかね、それありでしょって。で私たちするときは本当もうそんな声かけ、まあ、あのするときもあるよ、頼まれて、あのここし、あの料金入るんだったらここしてくださいとか駆除してくださいはもう本当に立て看板立てかけて、ここからここの間漁してます。でなんでかって言ったらやっぱ観光地だから、よその人もいるから、通りすがりの人もいるから、まあ、そうやってあの事故だけはないようにしましょうって、まあ、それはもう2000頭駆除してるから、いやそら被害受けてるところはもうそんな またやられたってなるけど、でもそれって実績じゃないですかって。だからもうよっぽどじゃない限りね、あのそんな事故が起こるようなことはしないでおこう、私たちが別に散弾銃で駆除して回らんでもいいんじゃないかって思ってるよ。和なしの方がいてそんだけ取ってれば、別にその何絶滅させたいわけじゃないからね。でただその中津のあの林政課かなが、あのまあこの度去年からかな、そのあの認定業者の人にその駆除を出しちゃったんですよ。でそれがあのダムの上の滑りっていうところ、3キロの、
半径、
まあまあじゃな、3キロって山の3キロ、をその、まあ、持ち主がおじいちゃんかなんかがいて、でその中津のね、あの方にその出しちゃって、でそのものすごい私たちはその反発をしてね、で、あの、まあ、今されてるか、まあ、すごい反発したから、でその、まあ、3月15日から4月1日の間、そのなんか空白期間があって、でこの間その中津から耶馬渓に駆除来てもいいみたいな、あの期間がちょっと今年できちゃって、そしたらもうあの身重でね、あの、まあ、お家の裏で、あの銃声がしたっておばちゃんがね、もうでも銃声猟犬の話はもうすぐうちで入ってくる。
なるほど、それはそうですよね。
入ってくるんで、
関係性がある人がね、一番。
でまあそれでまあちょっと人問題になっちゃったんだけど、でもその時も結果私たちがするなら、いや一言声かけるって。
まあそうですよね。
結局関係性がないと、
じゃないとやっぱもう絶対事故になるって今言い張ってて、でまああの。本当にね、究極のアウトドアって思ってるので、取れても取れなくても、犬を放してあの山を駆けるっていうのは、やっぱすごく気持ちも すっきりするし、
なるほど、
犬を見てる
とか、
究極のアウトドアね、
そういう視点で見たことなかっただけ、もっと駆除だけの目的じゃないってことです
よね。そう、まあ、別にそれで私たち駆除やってるわけじゃない、社会貢献だと思って駆除はやってる、もともと猟期の間に猟ができれば犬のためにね、いい話で、でも本当やばけえば和なしの方がすごい頑張ってるから、
そう、和なでやってる人結構いますよね、
そう、だからそれで実績でいいぞ、他のところからわざわざ呼んでこなくたってそんな居酒屋小座になるような、
そうだからやっぱちょっと中身ちゃんと見てもらって、どういうやばけどういう風に今なってるかとかっていうところをね、なんか全部一律こうでとか、なんか例えばさっきみたいにそのちょっと取ってしまえみたいな簡単に言うとか、そういうんじゃなくってね、なんかもう全なんか、ちょっとどうなのかなって思いますよね、聞いてて ね
面白い、いやどういう風になんかその助けを求めれるものなのか、今こそまさに出てる時なんで、もう、
ね、出てるんじゃない、
なんかそう、だけどもう伝作をなんかみんな今一生懸命やってみたいな時期、それってなんかこう協力してもらえるような領域なのか、なかなか難しいことなの、
本当にだから、いや、だからその市役所に、その言ってくれたらそこから降りてくるっていうのが一番そのいいって思って言ってるけど、なかなかね動いてくれない、
そこはそういう仕組みになってないんです
か、なってないんですよ、
俺なってるのかと思ったけどなってないんですね、
なってなかったんですよ、私もなってると思ってきたんだけど、
へ
ー、なってない、
別に言ったらどうなるんですかね、その市に言ったら、
例えばスミちゃんの方に
言ったら多分、まあ散々この1年、言ってきたので、多分猟友会長が今鹿熊の梅木長次郎さんが猟友、はい、会長なので、はい、そっちに話が行ってっていうことにはなると思い、なってほしいと思ってます、まさかそのよその、その苦情のところに話は行かないって信じてますけど、ならもうなんなら本当に私に
直接ね、直接言えばいい、
それもありなの、それもなら私が事務局でいいって言ったんですよ、もうその苦情を集めてやるってなんならって言ったんだけど、まあそれからどうなったか、まあだから今そのヤバ系の猟友会がどんなので、まあ言ってどんなことをやってるのかっていうのを一回その住民説明みたいなのを
でも本当知らないんですよ
って、
なんかやっぱりその、こういう言い方あれかもしれないけど、やっぱちょっと得体の知れない感じっていうんですかね、やっぱ例えばさっきも言ってた銃を持ってるとか、いつやってるのか分かんないとか、誰がいるのか分かんないっていう感じなの人に何か頼みたいけど、なんかやっぱそれ頼むのあれだからって、やっぱちょっと思うのはそれも分かっていただけると思う、だからそれだったらやっぱりちゃんと今私たちこういう活動してますっていうのを言ってもらって、も我々もちゃんとそれを聞いて、あ、これだったらじゃあその信頼関係しっかり持てばいいんじゃないかって、それを今までしてなかったってことなんですね、
知れたらなんか知らなすぎて、そういう哲学も寮の哲学みたいなものもやっぱ全然縁がないから、ただ駆除のためにどれだけ数害虫をっていう風にやってるのと、また全然さっきの究極のアウトドアと思ってっていう犬たちのこととか、やっぱ知らない視点なんで、知れるとどのアングルで
協力してもらう。ですね。だから去年も山並みフェスって三校の、やってる尾上くんから、八面座の、キャンプ場の近くで実際うちの犬を放して山をどういうふうに操作するんだよっていうのを、で犬の笛で帰ってくるよとかいうのを実際やって、
参加者も一緒に見て
る、そうそうそう、山を歩いて、
そう
だからそういう活動で、そのもう本当ね、住民の人たちに、ヤバ系猟友会を守ってほしいなっていう、
いやそれぜひやってもらいたい感じだし、
分かったらね、
そう、 いやなんか知らないのがなんか逆になんか申し訳ないっていうか、
で、それで、もう本当にやっぱりせっかく作った作物を守りたいし、かといってその過度なその
憎たらしいわけじゃないけど、
だからやっぱその
絶滅してほしいとこ
も一緒なんですよね。その例えば作物作ってる人とその駆除をする人たちとね、いろんな、まあ、ただここに住んでる人たちとかみんなもうとにかく憎いから全部取ってしまえとか思ってる人なんていない、
ね、かわいいと
思う。そう、それはやっぱ共存するべきだと思ってると思うから、まあ、そこら辺の話をねみんなで共存できたらが一番いい。ま
あ、本当にね、あの私はそのち、ケイチクの領有会にもいたし、でやばい今ヤバ系の領有会いるし、まあ、なんならつくみの領有会も行ってるし、あのヤバ系の領有会の今銃持ってる人たち本当にいい人たちなんですよ。
だからこの、この
領有会のためにうち本当、あの単独領を今もほとんど、まあ年もあるんですけどね、あのビーグルはもうこの、あのヤバ系の領有会のためにうち飼ってるから、ぜひねその若い方、あの銃持って、でその犬を飼って、でその究極のアウトドアを体験してほしいなって。
いや本当それそういうことを言って、まあちょっとこれがねどこまで影響があるかわかんないけど、でもなんかそういうこともねこうやってあのお話ししてくださることっていうのもすごく重要なことかなとかって思うし、ぜひなんかこれ使ってもらって、今なんか告知みたいな感じになったけど、
あの
なんかもう。若い人とかぜひ領有会、
はい、入ってください
入ってくださいっていうのもね、言っていただいて、
あのぜひ厳しいです、厳しいですけど、
制限のこと
は、はい、あの銃はでもそれだけ の, その銃を持てる人格だっていう、
その
証明にも
そうですよ、ね、
はい、なるので、これをクリア、まあ、家族のね家族がいれば家族の協力ももちろん、あのだけど、まあ、自分を律するっていうのも、あのすごくあるので、
銃を持てるイコール、やっぱり、そういろんなところ の, そのハードルを超えて、だから今こういう方が持ってるっていうことだから、で逆に考えたら、そうか、銃持ってる方ってすごい
信頼できる、
信頼できる人っていうふうに
頑張ら
いや本当そうですよ、そういうことですもんね、だってね、信頼できない人にはだって銃持たないってことですもんね、
まあ、あの元来ねやっぱり漁師っていうのは、やっぱお肉をこう争ってるようなイメージがやっぱりあると思う、私たちもそうなんですけど、でも本当ヤバ系の、あの銃持ちさんたちは本当良くもないし、いい人たちなので、はい、
いやそれはちょっと本当に何か機会を作ってね、まあその役場なんかちょっと分かんないですけど、なんか住民説明会みたいなやつとかも、もう積極的に、あともうこういうのも使っていただいたりとかの、なんか SNS か分かんないですけど、なんかちゃんとこうだっていうのはやっぱりなんか本当にみんなに知ってもらうといいですよね、と本当に思いました。なんか、
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。